京からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、6月、なかなかこう水無月が美味しいとかいろいろありますが、梅雨入り間近、いやもう入ってるのかな、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこんなお話です。美味しいお話、記憶に残るみたらし団子、そんなお話をお届けします。株式会社樋口商店3代目樋口みそのさんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、もう本当に動画でご覧の方は樋口さん素敵な方だなっていうふうに、ご覧になっていると思いますが、まずこの株式会社樋口商店3代目でいらっしゃるんですね。
はい、
はい、樋口商店とはどんなお店なんでしょうか。はい、
1930年に、はい、京都市中京区姉屋小路西野東院角に、はい、人工屋って人長家の人に、はい、香るで屋号の屋の称号で創業して、
洒落た名前ですが、
そうなんですね。
それは何かを表現してるんですか、その人工というのは。
いや、由来とかっていうのは全然聞いてないんですが、
はいはいはい、人工屋という屋号で、
はいはい、称号で創業して、1962年に今の株式会社樋口商店として法人化いたしました。
はいはい、どういう事業の、はい、お店なんでしょうか。
大体業務用和菓子の材料とか、はい、飲食業の原材料とか、まあ、少し、洋の方のお菓子の、材料の卸問屋をしております。
材料の卸問屋、はい、例えば具体的に言うとどういうものが、
お砂糖、はい、お砂糖を中心に、はい、もち米とか小豆とか、コンペイトーとか、はい、水飴とか、本当に毎月出るお菓子とかの、そういう季節ごとの、はい、そういうお菓子の材料を扱っている会社でございます。
あ、そうなんですか。はい、それをこう、3代前からされてるということで、
はい、そうです。
はい、すごいですね。京都は、はい、まあ、和菓子のお店がもともと非常に多いと思うんですけれども、はい、うん、欠かせない業種というか、そうですよね、
そうですね、もうやっぱり
絶対必要。
そうですね、京都ならではのなんかやっぱり和菓子屋さんっていうのも多いし、
はい、
やはり京都ってお茶会であったりとか、やっぱりそういう行事物とかも多いので、まあ、そういうところで和菓子を使われたりとかする機会がものすごく多いので、まあ、そういう材料屋っていうのは多いかと思います。
あ、そうですか。はい、まあ、その西野東院、場所、
はい、姉屋小路の西野東院
角、
はい、角です。
はい、そこにずっとお店は構えておられたということですね。はい、そうするとその樋口商店に行けば、はい、扱ってらっしゃるそういうお砂糖であったり、はい、小麦粉であったりとかいう商品は、はい、私たちは見ることができるんでしょうか。
あ、はい、もともとその業務用を中心にその和菓子屋さんに納める分、大きな単位でお砂糖でしたらもう30キロ単位とか、はい、そういう単位で扱ってたんですけれども、はい、最近ちょっとそういう材料を小分けにして、一般のお客様にもちょっと使っていただきたいなと思って、はい、今小売業の方もやっております。
あ、そうなんですか。はい、まあお砂糖がやっぱり私たちにとっては、はい、小麦粉はどんな種類があるって言われてもよく、粉物はあんまりわからないんですが、はい、 あの米粉もあるだろうし、はい、なんともち粉もあるだろうし、はい、いろいろあるかなとは思うんですが、はい、お砂糖ってやっぱり結構身近で、
はい、
いろんなこう形態っていうか状態のものがあるし、あ、そうですね、産地もいろいろですよね。
そうですね、
はい、
本当に国産の、サトウキビを使っているものから、
はい、
やっぱりあのいろんなあの原材料はいろんな国からのものがあのサトウキビが混ざって、
はい、
あのできているお砂糖とかも結構ありますので、本当にお砂糖もあの使う用途によって全然使い分けっていうのがあって、本当にあのよく皆さんがお使いになっているのは上白糖、
はい、
白い
昔からある、ね、あの色も言いたいところですが、
はいはい、
上白糖と言われるペタッとした感じですよ ね、
そうですね、しっとりした感じの、はい、まあ、大体日本のご家庭ではそれ多く使われてたりとかするんです。
昔から、
はい、そうですね、はい、それであとやはりコーヒーとか紅茶とかに入れたりとか、 あのあとお菓子とかによく使われるグラニュー糖であったりとか、
ちょっと粒状になっているという粒子が、
そうですね、サラサラとした感じの、はい、
上白糖のようにあの水分含んだような感じではないサラッとした感じですね、
はいはい、
そ、
ですはい、
それがグラニュー糖、
はい、それは、はい、あの結構外国の方とかは、
はい、
あのそちらのグラニュー糖がよく使われている感じで、
はい
はい、あとあのよく、ちょっとブラウンがかったあの三温糖っていうのとかはあの煮炊き物とかするときにあのちょっとコクを出す、ちょっとカラメルっぽい風味になっているお砂糖があるんですが、
はい、
そういうものとかあったり、
三温糖は、うん、あのその白いお砂糖をカラメル状に、うん、色付けしたものが、
はい、色素を入れ
みたいですね、
はい、そうです、はいはい、なのであの煮物とか佃煮作ったりとかするときにちょっとコクが出るので、そういうものに使用されたりとかするのでおすすめであったりとか、
そうなんですか、
あと一度なんかあの紅茶に、
はい、
あの三温糖で作ったあのシロップ、
はい
はい、お水を混ぜてあの
ちょっと煮詰めて、
はいはい
はい、
そのシロップをあの入れたらすごくなんちょっと違う感じの紅茶になって、
はい、
はい、あこういう使い方もあるんだなみたいな、
ご自身が試してみたらそうだったということですか、
はい、あのお店でちょっとあのそのそういうのをいただいたことがあって、
はい、
それであの家に帰ってあのそれを作ってみたら、あこれは本当美味しいなとかいう、はい、
そうなんですか、ちょっと香ばしさもあるみたいな感じなんですか、はい、
そうですね、ちょっと違うフレーバーがある感じで、
フレーバー
はい、
フレーバーという言葉が似合いますね。
あ
のその他に今、
はいはい、
あのお話しいただいたのは、
はい、
色で言えばまあ白いお砂糖ですよね、
はいはい、
結構茶色系のお砂糖もあると思うんですが、は
い、最近あの
ブラウン系の
きび糖とかすごい、はい、あの使われてる方とかがすごい増えてきまして、やっぱりなんか健康志向とかそういう天
才糖とか
きび糖とか、はい、糖とかそういうのをきび糖のその原材料とかあの精製した溶かして精製する途中で、
はい、
まあ、そのまま煮詰めてあのなんか精製して精製して精製するとそういうミネラル分がちょっと減っていったりとかするので、はい、その途中のあのちょっと不純物を少しだけ取り除いた感じで、
はい、
あの
ミネラル成分も残っている、
は
い、
そ
うという、
はい、なのでちょっとそのきび糖っていうものがなんか注目されたりとか、
はい、
あとその天才糖っていうのは、
はい、
なんかオリゴ糖が豊富に入っているとかいうので、やはりそういう健康の面であの気を使われている方とかはそういうあのきび糖であったりあの天才糖であったりとか使用される方が最近増えてきてますよね、
はい、そうですね、はい、やっぱり茶色いものがいい、
はい、
精製あまりしないっていうことを好むということもありますよね、
そうですね、不純物も取りすぎない、
あ取りすぎないと、はい、
自然な方
の、そうですね、
はい、
その最たるものというか、うん、あのもっと
黒糖です黒糖ですね、
はい
はい、
そう黒糖はどうなんですか、
はい、あの黒糖は本当にあのサトウキビ の、 あの絞り汁をそのまま煮詰めたものなので、
はい、
本当にあのきび糖とかはちょっと不純物とかを ちょっとだけ取り除い、はい、取り除いてるんですが、
はい、
もうあの黒糖はそのまま煮詰めたものなので、
はい、
あのまあちょっと風味がものすごく独特であったりとかするんですが、
はい、
あの本当に、ミネラル分がもう本当に豊富で、もうあの沖縄に結構沖縄産っていうのが結構黒糖って有名だと思うんですけれども、
結構機械島とかいろんな島の名前のお砂糖を売ってますよね、
はい
う,
はいはい、うちはだいたいなんかハテルマ、ハテルマさんとか、
ハテルマさん、
はい、とか、はい、入り表さんとかそういうのとか取り扱ってるんですけど、
はい、
やっぱりあの全然こうちょっと一口食べただけで全然風味とかも違うので、やっぱりあの加工したりとかしているものとかもよく出回ったりとかしているので、その沖縄産の 100% のものってやっぱり食べると全然風味とかも全然違いますね。
そうですか、
はい、
あのどうでしょうか、その三代目樋口商店の、うん、まあ、樋口みそのさんなんですが、
はいはい、
ここなんか最近変わってきたなとかそういうことってあるんでしょうか。
変わってきた
あの、
はい、
こういうものがよく出だしたとか、こういうものがあまり出なくなったなとか、最近の傾向ってあるんですか。
そうですね、やっぱり先ほど申し上げた通り、なんかあの、はい、やっぱり健康っていうものをものすごく考えてらっしゃる方が増えてきたなとか思って、やっぱりあのその白いお砂糖より茶色い方がいいとかおっしゃるお客さんとかも増えてるので、
はい、
あと黒糖とか最近あのちょっと塊をちっちゃく砕いたものをあの売ってたりとかするんですけれども、
はい、
やっぱりそれをそのままポッと食べたりとかするって言って、あの今すごく黒糖を買っていかれる方がものすごく増えてます。
そうなんですか、はいはい、さあそして今年オープンしたばかりという樋口正門、
はい、
こう正門って言いたくなりますよね。
正門とか言われるんですけど、はい、清い栄えるもんなので、はい、
こう正門じゃなくて
正門です。
正門、
はい、
なぜ正門なんですか。
創業者で、あの、
はい、
私の一
代目、はい、
あの祖父、はいはい、祖父にあたるものが、はい、あの樋口正門っていう、本当にこの清い栄える門っていうな名前がそうだったんですよ。
なるほど、
はいはい、なのでちょっとその
そういう屋号で、はい、あのオープンされた樋口正門、
はい、
私もあの行かせていただきましたが、
ありがとうございます、
はい
はい、
この樋口正門商店、うん、あ商店つけていいんですかね、樋口正門 で、
はいはい、
これをオープンしようと思われたのは、はい、何かこう理由とかきっかけとかあるんですか。
はい、本当に、やっぱりコロナ禍が一番大きな、コロナっていうものが一番大きかったんですよね、
はい、
あのやっぱり京都 その観光であったりとか行事とかその、まあ、学校とかのイベントとかなくなったりとか、
祇園祭も行われない、そうなんです
よね、はいはい、もうそういうお茶会とかそういうお祭りとか、
あ人が集まるっていうことが、
そうなんですよね、はい、だからあの学校とかでもあの運動会であったりとかそういう時に紅白饅頭いただいたりとか、もう昔そういうのとか結構ね、
はい、
あって何
かにつけて、京都は絶対そういうこと、あの、はい、ちょっと
行事ごとで、
行事もそうですけど、うん、どっかにあのお尋ねしたりするときにこれちょっとって、
はい、
そういう感じで、はい、やっぱり和菓子を、
はい、
持って行ったりとか、
そうですね、
はい、そういうことが、
はい
はい、
とかあのその外出制限もあったりとかして、あの今まであの業務用中心に卸問屋をやってて、はい、卸業をやってたんですけれども、あのやっぱり家庭ご家庭でなんあのいろいろ作ったりとか、お子さんとかも、はい、あの学校行けなかったりとかしてお家にいてて、なんかその時にあのわらび餅キットであったりとか材料は本当にいっぱいあったわけなので、問屋なのでいっぱいあるので、はいはい、そういう簡単にお家で、
はい、
あのお子さんと作れるものはないかなと思って、はい、その氷をその例えばわらび餅キットを作って、わらびも簡単にお子さんでも作れるわらび餅ときな粉のセットを作ってみたりとか、はい、それであのお料理とかお家でされるようにいろいろお砂糖を取り揃えたりとかして、それで氷をもっと力 入れてやってみようかなっていうのがきっかけであったりと、はい、あとあのずっとあのお砂糖の名前とかいろんな商品の名前ってよく分かってるんですけれども、ただそれがどういうふうな時にどういうふうに使ったらいいかっていうのが分かってるようで分かってないようで、なんかちょっとそういうのがあったので、あのコロナ前からずっとあの和菓子の教室、和菓子サロン一生さんっていうんですけれども、
はい、
そこの教室にあの和菓子を習いにずっと行ってたんですね。
習いに
行ってた、はい、習いに行ってたんです。
教える側じゃなく
習いに行ってたんですよ、はい、それはあの材料をの勉強したいので、
何をどういうふうに使うのか、どういうタイミング で、
はい、でなんか文字で読んでてもなんか頭に入ってこないので、自分が実際使ったら、はい、あの作って使ってみたら分かるなと思って、
人にも伝えられるということですよね、はい、
それでその和菓子の教室に行って、
はい、
その時になんかあの、まあコロナ禍の時にあのテイクアウトのものを買ったりとか、なんかもうあの外出制限とかになってた時にあのすごいそれが楽しみであったりとかしたんですよね、テイクアウトのものとか。
まあ、あのそれしかなかった時期もありましたよね、はいはいはい、
でその時にこんだけ材料があるから、
はい、
何か
できるんじ
ゃないかなと思って、その時に、まあ、和菓子も習ってたので、
はい、
なんかちょっと作ってみようかなと思って、それで私があの子供の時はあのちょっとあんことかが苦手で、でもみたらし団子がすっごい大好きで、それであの最後の残ってるタレまでもうスプーンでもう綺麗に取って食べるみたいな感じだったので、
いい子ですね
そう、それで、はい、なんかあの本当にお子さんからあのおじいちゃんおばあちゃんまでみたらし団子ってみんな好きだなと思って、
嫌いな人いないんじゃないですか。
そうなんですよね、はい、でなんかおだあのなんかいいかもみたらし団子って、私も大好きだからいけるかもみたいなので作れるかもっていうので、はい、それであの本当に材料はいっぱいあるので、
はい、
もう吟味して吟味してっていうか、はい、もうとりあえず片っ端からいろいろ
使って
作ってみようっていうのがきっかけです、は
い、ただいやいやいや、
はい
はい、
そういう感じ。
なるほど、
はい、
やっぱりそうするとコロナ禍という、うん、その3年、まあ、4年近い、うん、期間っていうのがありますけれども、うんうん、やっぱりそのいろんな行動制限がある中で、
はい、
あのだからこそ和菓子習いに行ったり、はい、あのなんか考えたりしたっていうことがあるわけですよね、はいはい、
逆に考えるきっかけになりました。
その和菓子を習いに行かれてどんなふうに使われているかをこうちゃんと 見たっていうのもすごく意味ありますね、
はいはい、だからもう本当になんか聞かれてもあんまり説明できないなと思って、
はい、
あの商品名は分かるんですが実際こうですよって言ってもなんかちょっと説明しにくいじゃないですか。
しきれないですよね。
いや、そ、
これはこんな風に、はい、これぐらい使う、はい、こんな風にっていうところが、
はい、
あの経験がこう経験がないとこから説明するのと、
はい、
経験して言うのと全く違いますね、はいはい、そして、
はい、
この みたらし団子屋さんと申し上げてよろしいんでしょうか、
はいはい、
この おじいちゃんというか、
はい、
創業者、
はい、
樋口清門さん、
はいはい、
この屋号をつけたみたらし団子屋さんでよろしいですか。
はいはい、みたらし団子屋、
はい
はい、
その、いろいろあの工夫して考えて、はい、試してみてという、はい、どんな工夫をされたんですか。
もうとにかく、はい、あの材料にはもう材料屋なので、
はい、
こだわってみようっていうので、あの、まあ、波手沼さんの黒糖とかあのもう上質なお砂糖、まあ、砂糖問屋なので、
はい、
あのもうふんだんに使って、それでお団子はあの、国産の一番特等の常米粉を使って米粉を使ってあのお団子っていうので、とにかくもう材料にこだわってみようっていうのから、
はい、
あと、もうとにかくタレとかはあのコクがあって、でもなんかこうすっきりした甘さっていうか、最後に食って嫌な甘さが残らないようにとか、あのあと冷めても美味しいっていうものをちょっと目指して、うん、あのいろいろ作ってみました。
いろいろ作ってみました、
はい、
そして、
はい、
2月にその樋口清門オープンされて、
はい、
売り切れごめんっていうね、はい、そんな感じですが、
はいはい、
私もいただいたんですけれど、はい、まあおしゃれですよね、やっぱり。
ありがとうございます。
はい、樋口さんはすごくおしゃれな方ですから、いろいろ こだわってらっしゃることがいっぱいあるなっていうふうに拝見したんですが、
はい、
やっぱり美味しいっていうのが一番ですよね、
はい、であとやっぱりあのちょっとあの私もお友達のところに行ったりとか、まあ、あのちょっと どこかにちょいちょこっと手土産っていうものっていうのが、はい、いつも何にしようかなって迷うんですよね、
はい、
でちょこっと持っていくものっていう時に、
はい、
あの本当にみたらし団子って皆さんお好きかなと思うので、そうやって箱に入れてちょっとあの可愛くして美味しく作るっていうのはもう本当に一番やらないといけないことなんですが、
はい、
そういうちょこっと手土産っていうのをコンセプトにしていろいろ考えた感じです。
持ち運びしやすいというかいろいろこう、はい、いろんなアイデアが詰まってるなって思うんですが、
はいはい、
これはぜひお店に行っていただいて実際にご自身で食べて試していただけたらと。私こう初めてあのちょっと知り合いのお店がその通りにありまして、あれお団子お砂糖のあの豚屋さんがみたらし団子を作りましたみたいなこうキャッチフレーズがあったと思うんですけど、はい、であ入ってみようと思って、
はい、
買ったら、うん、あの癖になる味っていうか、
3
日後になんか2回目買いに行ったような気がする。
ありがとうございます。
なんか、はい、それぐらいにあのおっしゃった本当に素晴らしい、こう思いが詰まった、
はい、
お団子でした。皆さんもぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。さ
あ、
この後は樋口美園さんの違う側面、
はい、
はい、二刀流と申し上げていいんでしょうか、そのお話を伺います。引き続き株式会社樋口、樋口商店3代目樋口美園さんにお話を伺います。前半は、美味しいお話を伺いました、はい、でこの樋口正門商店、あの一代初代の樋口正門さんはまだご健在では、は
い、もう亡くなって、
あ、はい、そうですか、はい、喜んでおられるでしょうね、はい、きっとも
うよく祖父だったんですけど、普通孫には優しいはずなのに、はい、めちゃくちゃ厳しい祖父だったので、
はい、
でもうよく怒られてて、まあ、だんだん大きくなってきたら反抗とかして本当に、よく喧嘩してたんですけれども、
なぜその、はい、怖かったおじいちゃんの名前を屋号にしたんでしょう。じゃあ
やっぱりなんかお商売始めるとかっていうの本当に大変だなっていうのとか思ったりとか、
はい、
やっぱりあのちょっと何かをやりたいなって思った時に なぜっていうのがわからないんですが、
はい、
その名前がバンって頭に浮かんできたので、あの理由っていうのはもしかしてないのかもしれないですね。
なるほど、
はい、
こうなるべくして、ついた名前かもしれませんね、はいはい、喜んでおられると思います、はい、さあ、
はい、
なんとこの樋口美園さん、この美園ってご本名でいらっしゃるんですか。
はい、はい、そうです。
素晴らしい、
はい
はい、なんと宝塚音楽学校76期生、
はい、
なんということでしょう
、はい
はい、歌でも歌いたく
なりました。いやもうはい、
私宝塚市に住んでたことが、まあ、5、6年、あ、はい、違う、もっと住んでましたね、はい、ああそうか、学生時代も あれですわ宝塚市です。はい、
はい、
なぜっていう、ちょっと説明してください。
はい、本当にあの姉が宝塚ファンだったんですね、
はい、
それであの、最初あの私のおば母の妹 あの旦那さんの会社の慰安会みたいなのが宝塚だったので、
はいはい、
まあ、その時はあの見た時はまだちっちゃかったのでちょっとよくわからないなと思ってたんですが、その時に姉がファンになって、
はい、
それで姉が、まあ、お友達と行ってて、それであのチケットが1枚余っ ったから、はい、あの来ないかって言われて最初はあいいわって言ってたんですが、あの当時ファミリーランドが
宝塚にファミリーランド、
はい、ありましたよね。
その今もないの、
はいはい、ないんですよ。それでファミリーランドで遊べるよっていうのをであじゃあ行こっかなみたいなので行ったんですね、はい、それでそれが中学1年生の時で、あの舞台が大地真央さんの舞台だったんですが、はい、あの本当にファミリーランドで遊ぶ目的で行ったんですが、うん、あの舞台終わった瞬間にあもうこの舞台に立ちたいって思って、そこからもう頭の中は宝塚一色になりました。
あそうなんですか、はい、あの残り時間もう3分なんですが、はい、あの宝塚って、はい、あのかなり難しいですよね。
あ、はい、
あの東大に入学するのと同じぐらいじゃないですか。ちょっとあれが比喩が違いますが、はい、あのなりたいって言って入学できるものでもないですよね。
す
ぐにあの1回で、
いや2回なんですが、はい、あのバレエもやってなく、
はい、
あのダンス、歌もやってなかったんですが、
はい、
唯一あの母が日本舞踊の師匠をしてましたので日本舞踊だけはなんかあのちっちゃい時からやってたんです
けど、はいはい、
それでいつもあの日舞の会とかになるとあなんか気持ちいいなみたいなのはあったんですね、はい、なんかお客さんの前で何かをするっていうのは、
はい、
でもまあなんか学芸会とかでは全然役とかもなくなんか引っ込み思案な感じだったんですけれども、なぜか立ちたいとその時思ったんですよね。
すごいですね、
はい、そこからもう本当にダンス、はい、バレエと歌のお稽古で
入団というか入学してから、
受験前に
受験用に、
はい、宝塚の方までお稽古行って、
はい、
高校学校終わってから、
ええ、
そのまま宝塚までお稽古行って通ってました。
あなるほど、はい、やっぱりそういう入団入学条件にはそういう実技っていうものも、
はい、そうです、
当然必要ということですか、
は
い、
もうバレエと歌はと面接
必須ということですね、はい、そして、まあ、2年目でこの合格されて、
はい、
あのよくニュースになりますよね、はいはい、あんな感じで、
はい、そうです、もうあの京都出身の友達3人で願書出しに行って、
はい、
それであの3人で受けに行って、それで3人とあのそれぞれの母さん
お母さんと6
人、
はい、
6人で、はい、
見に行ったら、
ひょっとしあの1人3人ともあの名前、その当時は名前も出たので、
はい、
合格発表のところ 3人名前が、
そうなんですか、はいはい、あら残り時間が50秒となりました、はい、あら短い、
はい、
もっと早くこのお話伺えばよかった、
はい、
その宝塚、
はい、
まだこのお仕事を続けてらっしゃるんですよね。
あの
対談後も、
はい、はい、ちょっと時代劇の方で、
はい、
あの今度も松平健さん の暴れん坊将軍と、あと松健サンバとか、松健
サンバ出てらっしゃるんですか、
はい、なんか最初に松健サンバがブレイクした2004年か5年ぐらいの時に、
はい、
からコンサートメンバーであの参加しておりまして、それで
今年も松平健さんのコンサートの時に、
はい、
あの出演されると、
はい、
でいやすごい、
あとはもうあのお芝居とかも、
わかりました、
はい、
またお話聞かせてください、
はいはい、ありがとうございました、
ありがとうございました。